恵みをいただく御言葉は民数記の29章です。民数記の29章1節から40節、はじめに6節までをお読みします。第7月にはその月の1日にあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方はどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなた方にとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。あなた方は主へのなだめの香りとして全焼の生贄、すなわち若いお牛一頭、お羊一頭、一歳の傷のないオスの子羊七頭を捧げなければ捧げなさい。それにつく穀物の捧げ物としては油を混ぜた小麦粉をお牛一頭につき十分の三エバ、お羊一頭につき十分の二エバとする。七頭の子羊には一頭につき十分の一エバとする。あなた方の贖いのためには罪のための生贄として親木一頭とする。これらは定めによる新月祭の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、ジョークの全焼の生贄とその穀物の捧げ物およびそれにつく注ぎの捧げ物、すなわちなだめの香りとしての主への火による捧げ物以外のものである。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたに定められた時に定められた捧げ物をすること、主よ、このことを現代の私たちにもその喜び、またそれによるあなたからの幸いと祝福、主よ、どうかそれを私たちに与えてください。あなたに捧げることによれば穀物の、またブドウ酒のその報いを豊かに得ることができる定め、その約束、それを信じてこれらのことを気をつけて行うことができますように、どうかしよう、私たちにその幸いを与えてください。今この語るしもべの唇を整え清くしてください。あなたの身思いを余すところなく、謝ることなく伝え尽くすことができますように、あなたの清き御霊と血潮を持ってこのしもべを包み、またこれを聞く一人一人の耳をあなたが清めて、あなたの命を今日豊かに得ることができますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この29章の方は第7月の各種の祭りについての、その捧げるべき生贄の時期とまた数、それが記されております。前回のところでは春の収穫祭、杉越の祭り、それから初穂の祭り、杉越の祭りの方では、ちょうど大麦の刈り入れのシーズンで、初穂の祭り、すなわち七週の祭りペンテコステのシーズンは小麦の刈り入れのシーズンで、ですから春のその収穫のシーズンでした。ちょうどルツがあのボアズのところにいたのも、ちょうど大麦の刈り入れのシーズンの頃でした。それに対してこの29章の第7月、太陽暦でいうところの9月から10月までの間です。その時は秋の刈り入れですから、主にブドウ とかイチジクとかそういった果物の、まあ、その借り入れのシーズンですね。そして第7の月は、これユダヤでは、新年にあたります。チスリの月と言いまして、第7月から、新年が始まります。ちなみにですね、ユダヤの方では、年の改まるのが、まあ、この第7月ですけども、第1の月、その月はですね、まあ、ちょうど杉越の祭り、まあ、正月ということで前回言いましたけども、ですからユダヤでは年の改まりが2回あります。この第7の月の方の新年は天地創造起源としております。ですから第7の月の1日から、まあ、世界が始まったということで、それで、まあ、第7月はその天地創造を起源とした新年、それで第1の月はですね、出エジプト記の方を見ますと月々の始めということで、ね、1が始めですね、スタートです。そして、第1の月を、まあ、この月を月々の始めとしなさいと定められたのがちょうどエジプトを出る、その時でした。この月を月々の始めとして永遠に、その杉越の祭りを、覚えて記念して祝いなさいということで、第1の月、その月は月々の始めというところで月々が改まる月として、杉越を起源とする第1月、それからこの第7の月は天地創造の起源とする、まあ、新年となります。そして第7月の1日はちょうど元旦にあたりますね。でそれでその日は聖なる会合を開いて、でラッパが全国各地の至るところで吹き鳴らされます。ちょうどこちらでも、元旦が明けた時、新年、12時が明けた時には全国各地で花火が上がったり、あとなんか除夜の鐘とかなんかそういうのがあるんですけども、まあ、そういう形で新年を告げるラッパが、各地に吹き鳴らされますので、この第7の月の1日を、ラッパのお祭りということで、レビ記の学びで学びました。でこの時に捧げられる生贄が、若い牡牛1頭、お羊1頭、それから一切の傷のないオスの子羊7頭になります。昨日の箇所では、ね、あの新月祭と杉越祭とまた七州の祭りの、3つの祭り、まあ、それぞれ、ね、この若い牡牛、お羊、傷のないオスの子羊、それぞれ217の割合で捧げられましたけども、今日のこの、7月の1日のは117の割合です。でそれで、それにプラスして、まあ、おのおの、まあ、お牛に対しては1頭につき小麦10分の3アイパタ、まあ、ブドウ酒も、まあ、それに、その割合は、変化がありません。でその割合で、捧げることになります。まあ、7節から11節までのところ、こちらはですね、第7の月の10日に行われる、大食材日、あの大祭司が年に一度、死聖所の中に入って、そのイスラエル全体の罪の贖いをする日です。7節からこの第7月の10日にはあなた方は聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。あなた方は主へのなだめの香りとして全焼の生贄、すなわち若い牡牛1頭、お羊1頭、一歳のオスの子羊7頭を捧げなさい。これらはあなた方にとって傷のないものでなければならない。それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉を牡牛1頭につき10分の3エパ、お羊1頭につき10分の2エパとする。7頭の子羊には1頭につき 十分の一エバとする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは贖いのための罪のための生贄とジョークの全焼の生贄、それにつく穀物の捧げ物とこれらにつく注ぎの捧げ物以外のものである。アメン。ですからこの大食材日にも、同様にそれこの117の割合で捧げられ、それに添えられた、小麦粉やまたブドウ酒も捧げられるわけです。でこの大食材日、これは特にレビ記の16章の方に記されているんですけども、その日はですね、ちょうどイスラエル全体の罪の贖いのために、まず大祭司自身がその自分自身の罪の贖いとしての犠牲が捧げられ、そしてその次にイスラエル全体のための犠牲が捧げられ、そして最後にですね、羊が2頭、1頭はほふられて、もう1頭はその祭司が手を置いてイスラエル全体の罪をその1頭のヤギの頭の上に罪を転嫁して、でそしてそのヤギは荒野に放たれて、でそうして、この一連の大食材日のその全ての行われるべきことが行われるんですけども、それにプラスしてですね、ジョークの生贄ですね、それもしっかりと捧げられます。ですから大食材日は まずその大食材日としてのその祭司の贖いやイスラエルの贖い、それに加えて日ごとの捧げ物も必ず忘れられずに捧げられなければなりません。ちょうど礼拝でいうところの主日献金が、主日ごとに捧げられますけれども、それにプラスして月定献金も添えて捧げる。ですから主日献金に、それにがそれが捧げられるから月定献金はいいんだろうとか、そういうことではないんですね。しっかりとそのように捧げられるべきものが捧げられるように、わざわざ、このそれとは別にということで、必ず今までのところにもありました通りです。でですね、最も盛大に、生贄が捧げられる盛大な祭りがこの12節以降、定められているカリオの祭り、第7の月の15日から始まる8日間の祭り、これについて見ていきます。12節から40節までお読みします。第7月の15日にはあなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は7日間主の祭りを祝いなさい。あなた方は主へのなだめの香りの火による捧げ物として、全焼の生贄、すなわち若い牡牛13頭、お羊2頭、1歳のオスの子羊14頭を捧げなさい。これらは傷のないものでなければならない。それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉を牡牛13頭のため、お牛1頭につき10分の3エバ、お羊2頭のため お羊1頭につき10分の2エバ、子羊14頭のため子羊1頭につき10分の1エバとする。罪のための生贄は親木1頭とする。これらはジョークの全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。二日目には若い牡牛12頭、お羊2頭、1歳の傷のないオスの子羊14頭、これらの牡牛、お羊、子 子羊のためのそれぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。三日目にはお牛十一頭、お羊二頭、一切の傷のないオスの子羊十四頭、これらのお牛、お羊、子羊のためのそれぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。四日目にはお牛十頭、お羊二頭、一切の傷のないオスの子羊十四頭、これらのお牛、お羊、子羊のためのそれぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。5日目にはお牛9頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭、これらのお牛、お羊、子羊のためのそれぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。6日目にはお牛8頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭、これらのお牛、お羊、子羊のためのそれぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。7日目にはお牛7頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭、これらのお牛、お羊、子羊のためのそれぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。8日目にあなた方は清めの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は主へのなだめの香りの火による捧げ物として全焼の生贄、すなわちお牛一頭、お羊一頭、一切の傷のないオスの子羊7頭を捧げなければならない。これらのお牛、お羊、子羊のための穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とはそれぞれの数に応じて定められる。罪のための生贄は親木一頭とする。これらは上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物および注ぎの捧げ物以外のものである。あなた方は定められた時にこれらのものを主に捧げなければならない。これらはあなた方の誓願、また進んで捧げる捧げ物としての全焼の生贄、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物および和解の生贄以外のものである。モーセは主がモーセにも命じられた通りをイスラエル人に告げた。アーメン。ざっと読んでいくと、ちょっと 長いですので、まあ、ちょっと何とどこに何日目に何と、まあ、そういうのが、まあ、ただ読んでるだけではこんがらがりますので、つまりですね、この、仮要塞で捧げられるもの、仮要塞の第1日目は、まあ、この12節から16節にあります通り、まあ、お牛、お羊、子羊の割合は13、2、14です、ね、あの7月10日の大食材日は117でしたけれども、今回は13、2、14で、それで、この仮用の祭りの2日目は今度は牡牛だけが1頭減って12、2、14で、3日目はさらに牡牛が1頭減って11、2、14という形で、ずっと牡牛だけが減っていて、第7回目は牡牛が7、2、14という、まあ、そういう割合で、ですから1日ごとに牡牛の数が1頭ずつ減って、最後の日は、牡牛がちょうど7頭になる、牡羊2頭で、牡羊14頭で、それにさらに罪のための生贄として、まあ、ヤギが1頭、これはずっと、変わらず捧げられると、まあ、そういう形で、で8日目はですね、117の割合に戻ります、まあ、ですから、まあ、それをずっとですね、ただ、まあ、言葉としてテキストだけで見ていけば、もうね、最近流行りのコピーペーストでもうずっとそのままやっていけばいい話ではあるんですけども、しかし主はですね、この一つ一つの一日一日の捧げ物を本当に、きっちりと、このように記しているからには、主はちゃんと、それぞれを、余すところなく、たがえることなく捧げるべきことを、しっかりとここで、記しているわけです、まあ、ちょっと読んでるだけでは、なんかとてもあの退屈だな思えるかもしれないんですけども、でも、退屈と思えるようなことをきっちりと主がこうやって長々と記したからには、捧げ物をもうおろそかにしたりすることせず、こうして捧げるべきことです。でこれをとあのトータルで計算するとですね、この仮要塞の全8日、まあ、7日だけで見ていくと、合計するとお牛だけで70頭で、まあ、子羊は、合計値98頭、お羊は14頭、ね、70、98、14で、それで、1日ごとに罪のための生贄として親木が捧げられますので、親木は合計7頭、ね、かなりの数がこの仮要塞で捧げられるわけですね。本当にとても盛大な祭りではあるんですけども、しかしそれだけ最もですね、生贄が捧げられるからかどうかわからないんですけども、ヨシアの時代以降、この仮要塞がですね、どうやら軽んじられて、しまって、でそれで後のネヘミヤ記の方を見ますと、どうやらそのネヘミヤの時代に至るまで、ネヘミヤ記の8章ですね、8章13節からのところを見ますと、ネヘミヤの8章の13節からです。2日目にすべての民の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、仮要の中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。これを聞くと、彼らは自分たちのすべての山々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、 書かれている通りに仮印を作りなさい。で、十何節の方を見ますと、捕囚から帰ってきた全集団は仮印を作り、その仮印に住んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日まで、イスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。ね、祭りの中で最も盛大であるはずのこの祭りが、ヌンの子ヨシアの時代から今日まで、ネヘミヤの時代、バビロン捕囚の後です、ね、エズラ・ネヘミヤの時代までずっとおろそかにされていたんですね。生贄が最も盛大に捧げられる、ね、第1日目にはお羊なんと、子羊なんと、そういうのはやってられるかってなってしまったのかもしれないですね。ヨシアの時代以降ですから、獅子の時代、獅子期の時代は人がそれぞれ自分の良かれ、自分の好き勝手、それを、やる時代、そういう時代でしたから、ですから捧げ物については真っ先に、放棄されてしまったのかもしれないですね。人は何かと神様から離れると真っ先に放棄するのは神様への捧げ物です。で、第1日目には何々捧げて、あれ、そういえば、朝夕ごとの毎日の件捧げたっけとか、第1日目のそういえば捧げ物は何だったっけとか、まあ、そういうことで、おろそかにされたのかもしれません。とにかくこのカリオの祭りが行われていたヨシアの時代はとても幸いで祝福されておりました。そしてこのネヘミヤの時代もこの時とても大きな喜びが湧き起こったとあります。しっかりと律法を調べて、しっかりとその定められた通りに行うのであれば大きな喜びが湧き起こります。主はですね、ちゃんと捧げたら捧げた分をはるかに上回る祝福で返してくださいます。人が捧げたらもうそのまま、貧しくなってそれで終わりなんていうことは、主は絶対そのプライドにかけてそういうことはなさらないお方です。ちゃんとですね、それにはるかに勝る祝福を豊かに注いでくださいます。このカリオの祭りにおいては、まあ、それほど大きな分量の生贄が捧げられるわけですけども、今日のこの29章第7の月、新年に捧げられる、それぞれの捧げ物について見ていきましたが、このラッパの祭りにしても、また大食材日にしても、そしてこのカリオの祭りにおいても、それぞれですね、やはりイエス・キリストを表しております。この第7の月の祭りについては将来起こること、第7の月の1日はラッパが吹き鳴らされる、その万物が新しく改まるのがこの第7の月1日から、まあ、ちょうど太陽暦でいうところの9月半ばから、10月の半ばにのかけての、まあ、その時期ですけれども、ちょうどその時期はですね、全てが改まる。で、ラッパが吹き鳴らされる。で、このラッパが吹き鳴らされるのは将来起こることを示しております。黙示録でもラッパが吹き鳴らされて、それからパウロの書簡でもその日はラッパと共に来る。で、それで人々はそのラッパの合図と共に空中に引き上げられて、そこで主と出会う。ですからラッパは景況、また世の終わり、終末を、意味しております。そしてラッパが吹き鳴らされると万物が新しくなる。今この地上で皆さんが生きて目で見ているこの世界も万物もラッパとともに改まるです。また、第7の月の10日に行われる大食材日、これは、本当にイエス・キリストを表しております。イエス様はただ一度完全な生贄を捧げられました。 ヘブル書の10章の方では、律法は年ごとに捧げられるその生贄、同じ生贄で人を完全に清めることはできない、ね、もしそれができたんであればそれで礼拝はやんだはずだけれども、でもその年ごとの捧げ物によってかえって罪が思い出される。だから親ヤギとかお牛のその血は罪を除き去ることはできない。それに対してイエス様はただ一度完全な大贖罪を成し遂げられ、ただ一度天の誠の至聖所に入ってそのことを行われた。ですからこの大贖罪日も来たるべきイエス様を表しております。でカリオの祭りも、ね、最も盛大に祀られるカリオの祭り、これもイエス様を表しております。イエス様はヨハネの一章の方を見ますと、肉体をまとってこの世に仮衣を持って宿られたです。まあ、メイクテント英語で言うところですから仮の宿を取って宿られたとあります。でちょうどそのイエス様がその仮衣を持って宿られたのはちょうど9月半ばから10月初め、10月の半ばまでということで昨日申しましたけれども、まあ、その根拠はですね、ルカの福音書の方にあります。まあ、ちょっと あまり詳しくは見ないんですけども、ルカの一章の5節のところにですね、ザカリアとエリザベスの、ね、このバプテスマのヨハネの記事が出てくるんです。バプテスマのヨハネの両親の記事が出てくるんですけども、ちょうどルカの一章5節見ますと、このアビアの国のものでザカリアという祭司がいた。それで妻の名はエリザベスであった。ちょうどザカリアがですね、アビアの国だって書いてあるんですけども、アビアの国、それは第二歴代史の方を見ますと第8番目の国ですから、ちょうど5月半ばから6月半ばまでの間の時期に担当する組 でちょうどその時期にザカリアがその組で奉仕をして、そしてエリザベスが身ごもったのがちょうどですから5月の半ばから6月の半ばの時期ということ でその半年後に6ヶ月後にマリアが身ごもるということが、まあ、36節の方に記されておりますので、ですからそのアビアの組その時から6ヶ月後ということはちょうど11月半ばから12月半ばこの時期にマリアが身ごもったことになります。で そこから人が生まれるまで、身ごもってから生まれるまでの十月10日を足すとちょうどイエス様が生まれた時期は9月の半ばから10月の半ば、つまりこのちょうど仮予祭のシーズンに相当する、そういうわけです。イスラエルのすべての祭りはちょうど新約のすべての記事と合致します。すべてそしてイエス様を表しております。ですからこの仮予祭に関してもまたラッパの祭りにおいてもまた大食材日においてもすべてのこの7月の祭りもイエス様を表しているわけですね。そしてそれぞれ捧げられる生贄の中に、ね、一切の傷のないオスの子羊が、しっかりとあります。イエス様ですね。ヨハネはイエス様を見たとき、見よ世の罪を取り除く神の子羊、叫びました。イエス様を表しております。ですからこの祭り、捧げるべき生贄、それから一つ一つはですねイエス様が現れており、そして今皆さんがこの時代もですね主に捧げる捧げ物、まあ、献金という形にしても、あるいは教会の、まあ、仕事、掃除とか皿を洗うとか、そういった一つ一つの奉仕においても全てのことをイエス・キリストの名によって成しなさい言われております。全てのことはキリストのためです。奉仕も献金も生贄も捧げ物も。ですから今生きている皆さんは イエス様を覚えて、これらのことをなして、そしてイエス様からですね、さらなる幸いと祝福をいただく皆さんでありますように、このカリオの祭りの生贄がしっかりと行われていた時期は、ヨシアの時代が本当に幸いでした。それが再び行われるネヘミヤの時代以降も、本当にイスラエルのため主に真剣につながろうと、そういう時代が始まりました。今の皆さんもしっかりと主につながって、主からますます災害と祝福を、ね、押し入れ、ゆすり入れして与えられる皆さんでありますように、ね、与えるものは幸いです。与えるものに対しては主は押し入れ、ゆすり入れして、ね、主は計りを良くして与えられ言われておりますから、ですから皆さんも同じようにたくさん主から主に捧げて、さらに増し加えて豊かに与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この第7の月の捧げ物、それについて本当に多くの捧げ物が捧げられることを見ました。この28章29章を通して主は本当にきっちりと細かく正確な数字を持って、第何日目には何をいくつ捧げなさいと具体的に示されました。イスラエルの民はヨシアの時代まではそのことを行っておりましたが、しかしやがてそれをおろそかにして、そうして災いの時代へと突入していきました。主よ、私たちは本当に日々イエス様に忠実に仕えるということ、これを決して怠ることがありませんように、あなたに捧げて幸いをますます増し加えて、ますます栄え、ますます押し入れ、ゆすり入れされて、豊かにホクホクとされていく私たちでありますように、どうか生徒たち一人一人の歩みを祝福して導いてください。今日いただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。